ということで今見てもらったレミの美味しいレストランですけど、これまあ、ディズニー映画ということで見てみたんだけど、まあ、結構ほっこりする感じで、見た後爽快するんで、爽快な感じでちょっとみんなにも紹介したいなと思ったんだけど、内容は見てもらった通り、このグルメなネズミのレミ君が料理の苦手なこの子の頭の毛を引っ張ることによって、
そういうことなの、
フランスで一番有名なレストランのこの味を作っていくっていうような、そんなストーリーなんですけど、まあ、最終的にやっぱりなんかこう、何がいいっていうと何っていうわけでもないんだけど、まあ見てほんわかしたっていう、ね、いうのが多かったかな。とにかくね、ちょっととっつきやすすぎて、まあそりゃそうだよね、うん、だって子供向けだからね、
きっと子供向けかね、
なのかな、うん、と思いながら、まあでも大人が見ても十分楽しめたところはあったんだけどね、うん
う
ん、
だいぶわかりやすいよね、
わかりやすい、
中でもさらにわかりやすい部類ですね、これ。
そうだと思う、うん、本当にとにかくね、ストーリーが
クラシック
とにかくわかりやすくて
君寝たでしょ、
寝たでしょ
いや、それはまだ前日ちょっとほぼ徹夜だったのがあり、
あ、でも 見たんだね、
見た
映画館見に行ったんだね、
見に行った、
あ、ほんと
わかりやすすぎても
ストーリーが読めすぎ
て考えることがなく
ガンガン、ね、
そうだね、もうだいたい1時間ぐらいでストーリー読めたもん、
うん、そうそうそう、面白かったけどね、
わかりやすくてね、
うん、あんまり覚えたりないけど、うん、これ最近見たの、
そう最近見た、ほんと今月、あ、見た理由だよね、うん、ちょっと会社の人に紹介をされて、うん、なんかそのあれだよね、ジブリ作品の話をしてて、
あ、
でその時にちょっとそのちょっとやっぱほっこりしていいよねって話をしてた時に、あ、じゃあディズニーの方で言うとこれが結構そのほっこり系だよでいいよって話を聞いて、でまあ、相当前に聞いたんだけど、あんま見てなくて、
うんうん
うん、ちょっと最近、疲れて、
うん、
新生活にも柔軟に対応し続けた結果、ちょっと疲れが来て、
うんうん、
ちょっとゆっくりしたいなと思って、うん、なんかあんまり考える映画じゃなくて、
うん、
ぼーっと見れるやつでもいいかなと思ったら、まあ、ちょっと、あ、そういえば、前に紹介していただいてたなと思って、それも兼ねつつ見てみたら、
うん、
予想通りほっこりできたんで、
うん、
評判通りのほっこり具合だなと思って、
確かにね、ほっこりですよ、う
ん、ほっこりとしか言いようがない、
ほっこりとしか、まあ、うん、そうだね、ほっこりと、あと嘘はいけないな、うん、なんかそのなんか人間としてというか、なんか途中でこうなんか盗みを働いちゃう、盗みっていうか、その自分の働いてるレストランの食べ物をその他のネズミたちにも分け与えるシーンがあったりするんだけど、まあ、そういうの結局ダメだよっていう、なんか やっちゃなんかみんながなんかやっちゃいがちなのが、まあ結局バレちゃうしダメだよみたいなのが分かって、まあこう教訓にもきっとなるんだろうなって思いながら見てた、うん、
学ぶところもあると、
うん、
あ、まあそうだね、なんか本当日本のあの童話というか赤ちゃんとかに読ませるようなアイドルに近いのかなと思う、
でもリズムいいよね、
そうだね、
するし笑えるしずっと
そうだね、分かりやすいしね、
分かりやすいし、
終わった後に、あ、分かりやすかったなっ
ていう感じ、ね、ディズニー見たなみたいな、そういう気分がね、
そうそうそうそう、
マーシーはね、ちょっと レミっていうとレミボンヤスキーの方がであれだと思うけど、
レミの美味しいレストランでしょう。レミパン、
あ、やっぱりね、
あるのかなと思ったんで、はいはい、全然違うということなんですね。
これ料理とレミっていうと、あの日本の料理研究家
おばちゃん、
あの、うん、メガネかけたおばちゃんのレミの、うん、全く関係ない、
全く関係ない、
ゼロだね。
出てきたら逆にびっくりするよね、うん、世界デビューだよね、
うん、CG 化、
うん、CG 化はしやすそうだけど、うん、
そうだね、それ最初に言った方がよか
ったね、入りでもね。
じゃああれは見たんですか、レリゴーは、
うん、だから結局まだ見てない
レリゴー見てないのレリゴー見てないの
レリゴー見てないです。
なるほど、難しいながら僕も見てない
です。見た。
あ、実はレリゴーまだ、
うん、ノーレリゴーか、
まだまだノーレリゴーだもんね、うん、だからいや、ちょっとどうだったレリゴー
いや、レリゴーも分かりやすいレリゴーだよ。
あ、そうなんだね。
まあまあわかりやすいし、まあそれなりに面白い要素もあるし、まあ展開的にはありがちだけど、まあディズニーだから。でもまあミュージカルだから、あれはやっぱり歌い出すじゃんね、ミュージカルって。
歌い出す、
俺の友達はあのミュージカルが苦手で、
タモリみたいな感
じで、そうそうそう、なんで急に歌い出すのか意味がわからんって言って、それで全然入り込めなかったとは言ってたけど、うん、
そうだね、日常生活これで会話してて急にうわーって歌い出さない、
そうそうそうそうそこら辺がみたいな。でもまあ意外とね、いいよ、悪くないよ。
あ、そっかそっか、
あの、うん、まあ、歌もね、あのやっぱりさやかとね、松たか子結構いいし、
あ、
レリゴーの方が、
レリゴーのね、
他の歌もまあまあまあいいし、
よかったレリゴーや、
うん、あとピエール滝がね、あの声優してるから、
あ、そうなんだ、
まあ、そこは一つ音楽ファンとしてピエール滝が面白い
ってい
う、そ
こ全然ピックアップされてなかったと思うけどレリゴーの現象の中では、
レリゴーの中で一番人気なキャラがあって、うん、雪だるまのキャラなんだけど、うん、それの声をピエール滝がやってるっていう。
へえ、それは初耳ですね。
うん、ぜひピエール滝の歌声も聞けるって、うん、あのピエール滝のふざけてない歌声が聞け、まあ、ちょっとふざけてるけど、
やっぱりレリゴはあれだよね、賛否両論があったっていう話は聞くよね。
あ、そうなんだ、
男どうなるだいぶ評価が分かれてたっていう。
あ、そうなんだ、ふうに女性からはもう大絶賛なの。
大絶賛、
ちょっとすごかったよね、2014年は。
うん、すごかったし、俺はあの2014年すれば腹が立ってるんだけどね、そのことについては、うん、
お怒りレリゴ、
お怒りレリゴなんですけど、いや、あのやっぱ、ね、どうしてもテレビあんま見ないんだけど、あの仕事終わって家に帰るとテレビとかついてるわけですよ、実家なんで、うん、そうするとバラエティとかがついてることが多いんだけどさ、だいたい BGM にレリゴ入ってくるじゃん、
うん、
1日1レリゴですわ、
う
ん、
そうだね、
ああいうのいかんねんね、
うん、ああそういうことですか、
うん、
くどい、
せっかく、まあ、多分名作だと思われるんだけどさ、非常にいい作品だと思うんだけど、そういうものをあの安易に使うことにより、うん、どんどん価値を
アンチになっちゃうってこと、逆に、うん、そういうわけじゃなくて
価値を下げ進めてるのかなっていうふうには思うけどね、うん、そういう群衆が
ちょっと、うん、まあ確かに、なんであんなに流行ったかはよく意味がわからないけど、う
ん、あ、ね、いや俺まだちょっと見てないもん、なんとも言えないけど、
見る、いや、あの、いずれ見たいなと思って
る、そうそう、実はなんかちょっとあまりについていけなすぎて、もう今更見る気はないんだけど、でも、うん、でもいつかは見たいなっていう気持ちは正直あるんだ。
大体なんか結婚式とかさ、忘年会とかよくやるとさ、なんかレリゴーかませてきたりするじゃんね、最近結構。
あるね、
そう。ああ、そうなんだ。
やっぱ二次会の映像とかでも、なんか、かなりの確率でレリゴーのパロディみたいなのとかが、
あるね。
あったりして。
じゃあもう、ちょっとレリゴー知らないなんていうのも、ちょっと非国民的な。
なんかまあ、そのレリゴー知ってるでしょみたいな。みんなレリゴー知ってるよねみたいな、そういう感じで。
前提で、
そうそう、
世の中がもうなっちゃうもんね。
今もうあの、ね、あの、あのドブロックとかもそういうニュアンスでも やるみたいな、うん、なんでだろう的な、知ってるよねみたいな、
エレキテル的な、
あ、そうそう、ダメよダメよ的な、そういう感じで、
うん、だね、3分の2が見てないとはね、
うん、そうだね、まあでも意外とまあまあまあまあレリゴだと思うけどね、
まあまあレリゴ
あの歌うっていうこと自体に抵抗がまずあるかないかっていうのが大きなポイントだと思うけど、他はまあディズニーよやっぱり、
うーん、
それ見に行った時は何歌ってたのみんな。
いや、いや、あんまり歌ってなかったな
俺。現象としてなんか映画館で、映画館でなんかみんなが歌えるみたいなのを、あの、売りにしてたよね。なんか最初。
映画館でみんな歌うんだ。
うん、っていうのをなんか売りにしてたような覚えがあるんだけど。
そんなにガンガン歌ってるイメージはないな。時々子供がちょっと一緒に歌ってたかもしれないけど、そんなに気になる感じはなかった。でもね、うん。そうだね。でもちょっと多少内容はもうちょっと、多少はあるかな。
紅白も出るらしいけどね、あの、オリジナルの方が。
メイジェイの方ね。
メイジェイの方
が。メイジェイじゃない。
メイジェイじゃない、外国の方。
そうなんだ。
あ、そうなんだ。
っていう。うん、
だから、だったと2回歌うって聞いたけどね。
あ、ほんと？
その、ちょっと詳しくは、うん、2回がちょっとどれとどれなのか分からない。でも、
うん、
俺もその、レディコン全く知らないんだけど、
うん、
松たか子は、
うん、断ったんでしょ？
あ、じゃあ、その松たか子は、何、映画で使われてるのは松たか子なの？名人。
まず、アナと、
なんかよくわかるんですよ。
アナと雪の女王だよね。レディコンじゃなくて、そうだね。今、今更
だけど。あ、ちょ、ちゃんと、
一回フラットにして。
一回ちゃんとしよう。
アナと雪の女王なんだけどね、
はいはいはい。
雪の女王ってのはエルザのことなの。アナとエルザが兄弟、姉妹なわけよ。
雪の女王。
あ、兄弟。が主人公なわけ。で、アナが、声優が、さやかで、エルザが雪の女王が松たか子なわけですよ。
あ、どっちも
いるんだ。
あ、だから一緒にその歌ってミュージカルだから、
あ、
劇中でも歌いまくるしみたいな。レディーゴーも劇中でも歌うし。
あ、そうなの。
うん、でもただエンディングテーマのレディーゴーはメイジェイのレディーゴーっていう、エンドスクロールで流れるのはメイジェイのレディーゴーっていう。
あ、そうなの。メイジェイも一応本当に、
なんだ、メイジェイもちゃんと関わってるんだ。
もちろん。
いや、俺メイジェイカバーしてんの。
俺も思ったそれ。
だよね、
うん。あいつだってそういうキャラ。
そうそうそうそう。あいつカバーキャラだもん。あいつとか
言ってた。メイジェイさん叩かれてる。メイジェイさん、メイジェイさんすごい叩かれてるんだわ本当に。
叩かれてるよね。
俺なんでメイジェイさんは。
すげえ不人気だよ。
じゃ、な、何が、俺。
ただ
勝手にカバーしたもんで怒られてるのかなと思った。
公式公式。
え、公式でなんでそんなやられるの。
でもね、メイジェイのね、歌はね、入ってこないよね、やっぱりね、あれ、不思議と。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
やっぱ歌がうまいんだけど、なんなんだろうね、あれね。いや、松たか子とかの歌とかは劇中で聞くと、あ、なんか、こう、結構スッてくるんだけど、エンディングのメイジェイのレディゴーはね、なんかもう、
みんな、
カラオケなんだよね。
なんか、そういう、
違うんだ。
来ないレディゴー。
うん。
こう、来るレディゴー。来ないレディゴーあるの？
来ないレディゴーがあって、多分そういう意味だと思う。ね、やっぱりあの、うまけりゃいいっていうわけじゃないみたいなところがある。
そうでもね、なんかあの、テレビ番組とかであの、歌唱力的な、カラオケの点数競う的なやつやとかやってるイメージあるんだけど。
だからやっぱり性格で綺麗な演奏だけが全てじゃないみたいな。でも逆に言うと BGM だとかそういう時はすごくいいのかなって思ったけど、その何か揺さぶられる感じじゃないなっていう。
そうなんだ。
でもそれはあくまで個人的な感想だからあれだけど。感想なん、でもあとレディゴーのなんかメイジェイ的にもなんか、私紅白準備できてますとか、そのエルザの衣装を着て、そのレディゴーしてみたりとかして、多分レディゴーな、コアなレディゴーファンから、お前そんなレディゴーしねえだろみたいな、そういうあれだったもん。
そっか、その割にはでも、なんかネットで結構叩かれてたなってびっくりしたんだけど。
いやだから松たか子のレディゴーが良かったわけで、メイジェイのレディゴーが良かったわけじゃないのに、お前そんなレディゴーずらすんだよみたいな、そういうやつだ
った。そういうこと？
多分。
あ、俺ちょっと、あ、俺、ほんと勘違いしてた
わ。かわいそうなんだよね、ほんとに。
俺、一緒だよね。ほんと完全にカバーレディゴーだと思ってて。
ソフィシャルレディゴーだよ、完全に。
そういうことか。う
ん、公のレディゴーなんで、
ちょっと検索不足でしたわ。
うん、でもまあ確かに、メイジェイのレディゴーはあんまりレディゴーしてこないっていうところはあるかな。なんとなく。まあそれだけ松たか子の歌がやっぱり魅力があるっていうことかもしれない。松たか子歌もやっぱ上手いし、そのやっぱりミュージカルやってるじゃん、あの人もともと松本幸四郎。
ああ、父親が？
そう、だからそういうのでやっぱ表現力とかがね、やっぱりもしかしたら、その物語が入っちゃうと違うのかもしれない。歌単体で弾くんだったらメイジェイもすごいと思うんだけど、その物語ありきで劇中で松たか子のレディゴーを聴いちゃうと、エンドロールでメイジェイのレディゴーを聴くとどうしても比較しちゃうじゃんね。そうするとやっぱりなんかやっぱりエルザが歌うレディゴーの方がいいなみたいな、そういうことになってるのかもしれない。
まあね、それが逆だったらどうかっていうことだよね。
そうそうそうそう。
うん、だよね、キャラクター を通して聞くからより入ってくるっていうのはあるんですよね。
そう、 BGM っていうかそのエンドロールのレディーゴーとしてはやっぱディズニー版をメイジェイが一番いいだろうっていうふうに判断したのかもしれないね。そこはうまいしきっちりしてるし、
え、全世界的にメイジェイなの？
いやまさかまさかノーメイジェイだ
それはないでしょ。え、日本語で歌ってるんでしょ。だって最後
レディーゴーをメイジェイ日本語だったかな。
そうだよね。
でもディズニーは
変えてるんだ。その
そう
国によって。
でもディズニーってさ吹き替え見たことある？あの字幕見たことある？ないでしょ、
うん、
ない
でしょ。なんかディズニーは吹き替えをみんな見るんだやっぱり。ディズニーはなんかその辺のクオリティコントロールが半端ないらしくて、そのちゃんと役柄にバッチし合った人を抜擢して、その他の映画ってさそのプロモーションを兼ねてさ EXILE の人に声優やらせたりしてさとんでもないことになったりしてるじゃんね。そういうことは一切せずにちゃんとそういうもちろん有名無名もあるけど、ちゃんとその役にマッチした人を完璧に配置してくるから、吹き替えを見てもだから全然違和感をみんな感じないっていう風に作られている。っていうかむしろ吹き替えを推してるみたいな。
ああそうなんだ。
子供を見るからね。
ああそうだよね、
うん、でもその辺のクオリティコントロールがやっぱりかなりしっかりしてるっていうのはね見て納得したね。あれそういう話を聞いて、確かにディズニーは全然へったくそだなこの声優みたいな、
うん、
もう思ったことないし、
うん、
その芸能人がやってても全然すんなり聞けるし、
うん、そう。なんかレリゴーで検索したらレリゴーおばさんというワードが上位に来て、それ検索したらメイジェイだもんね
メイジェイかわいそうだね、ちょっと書かれててなんか、
うん、あなんだそのメイジェイのことだろそれ。
うん、そう。
すごいね。
秘宝、メイジェイさん、レリゴーおばさんですらなくなるっていう、まあそういうスレもあったり、じゃ意味がわからないけど。
どう秘宝、秘宝なのかわからない。
何が秘宝なのかちょっとわからない。うん、
あー、その、そうだよね。
そっか。ディズニーはちょいちょい見てますね、ね私。
あー、そうなんだ。
ラプンツェルとか見たし。
ラプンツェル？
塔の上のラプンツェル。
面白い。
うん、だまあそれもディズニーよ。
ああ、うん、ディズニーか。モンスターズインクとかさ、トイストーリーとかも結構面白い。
うん、逆にそこ見さ見たいんだよね。
モンスターズインクは見た。なんか彼女の爪で。
ああ
、うん、あの面白いよやっぱり。
あれ結構普通に面白いね。まあでも、
う
ん、
そう
分かりやすいし。
うん。なんかピクサーはね、なんかそのオリジナルのそのディズニーのあの。方向性とまた若干違って、なんか基本映画館とかってさ、まあ、子供向けディズニーとか作ってるんだけど、うん、保護者と来るじゃん、おじさんおばさんと。だからおじさんおばさん目線でもあの楽しめる、
あ、
うん、全世代楽しめるようなっていうことで、作られてるみたい
だ
ね。
そうなんだ、
うん、だからすごい結構これもどちらかというとサラリーマンの話でしょ、このレストランの話ってい
や
違う、
え、どこどうした、あ、
サラリーマン、
まあ、会社員でしょ、要は。あの、
あ、レストランに勤めてるシェフっていう。う
ん、ああ、そっかそっか、まあ。
結局、その、
働いてる、確かにそうだね。
目線のストーリーになってると思うし、
ね、まあ、ネズミ。
モンスターズインクも、結局、
あれも
キャラ自体はモンスターなんだけど、そう。
会社だったよね。
モンスターズインク
っていう会社だったよね。
で、うん、子供を驚かすのが仕事の、モンスターたちの仕事。
ああ、うん、そうだね。
そういう意味なんだ。
そうそうそうそう。うん、でもなんかその驚かすのが下手なキャラがおったりとかして、
悲鳴を
困ってる
エネルギーに変えてみたいな、そういう話だった
よね。そうなんだね。
そうそう、だからすごいうまくできてるじゃんね。単純に子供目線でキャラからも入れるし、大人目線で、あ、分かる分かるこの苦労みたいな、その成長物語みたいなのとかでも見れるっていう。
そうだね。ベイマックスもなんか今じわじわ来てるらしいね。
あの雪だるまのやつだっけ。
そう、ベイマックス、あれなんかマーブルと、マーブルって X メンとかやってる、見たことない、雪だるまみたいなベイマックス、
マーブルコミック
そうそう、うん、X メンとかああいう系のやつが原作で、それと初めてディズニーが手を組んで作った映画らしいんだけど、
うん、
なんか予告編見るとすげえほんわかしてさ、
ね、
雪だるまとか子供守るみたいな、
そうそう落ちてってみたいな
感じじゃんね、うんうん、なんか原作見るとなんかベイマックスって完全ロボットなんだ、なんかもうガチ
ガチ、
そうなんだ、
なんかで他のキャラとかも全然違うもん、なんかもう、
うん、
もうそれをかなりディズニー仕様にもうほぼ別物みたいにして、内容とかもかなり改変してやってるみたいで、でなんかベイマックスの予告編と内容もなんか全然違うみたいで、実際見ると で、なんかそれが逆に男とか大人が意外といい意味で裏切られたみたいな感じで今人気が出てるらしくて、予告編見るとなんか本当に大きな雪だらみたいなモンスターが子供をなんか優しく守るみたいな、
そうそう、
だからそういう本を描け
な
と
思った
ね。あ、そうそうそう、うん、実際見るとなんかちょっと違うみたいで、
違う、
やっぱヒーロー要素とかも結構あったりとかして、なんかいい意味で裏切られたという感じでね、今結構話題になってるらしいよ。
そうなんだ、
うん、
評価高いな。
でもなんか全然違うものみたいな、
5点中4点さ、意外と楽しめる。ディズニー、
ディズニー意外とね、
意外とね、
昔から結構好きなんだよ、ちっちゃい時から。
ああ、そっか、
ピーターパンとかよく見てたから。
あ、本当、
ビデオで。
へえ、
意外ですな。
こっちでいうディズニーがやっぱその向こうでから見るとジブリが、
ジブリ、
そういう
ジブリランド、
スタジオジブリの作品がそういうイメージでに なるのかな。例えばトトロとかナウシカとか、そういうのは。
でもジブリやっぱ日本的な感じするね。なんか
日本的だと思うよ。
ちょっと違うよね。
なんかちょっと
ナウシカとかなんてあんな深い設定、
そうそうそう、
よく子供の時見て楽しいと思えたなっていうぐらいちょっと深かったりするよね。
ディズニーはなんか心の底から楽しませようっていう気持ちがあるけど、ジブリはね
ちょっと深いよね、
うん、
の環境問題とか結構含んでるよね。
いろいろ深い。
ああ、そうだね。
なんかね、ちょっとやっぱりそういう。
もののけ姫とかもう、
オタク的な
要素はある。
要素がすごくある。
主人公絶対少女だし。
そうだね。
ロリコンだもんね、宮崎駿はね。
あ、そっか。なんか大体若い少女
が。そうそうそうそう。
違う主だよね。
そう、ロリコン目線の走りみたいなもんだからね、要は。
うん、あ、そうなんですか。
うん、こうカットでいきますけど。
なるほ
どね。風立ちぬは見た。
あ、風立ちぬは見たいと思ってるけど、うん、まだちょっと見れてないけど、
まあ、見て
ないらしいよ。
風立ちぬってどんなの？見てない。
宮崎駿の最終
って、あ、見てない。
このなちょっと前の半年前に公開された、うん、スタジオジブリの最後の作品と言われてるよね。
あ、引退作品ね。
引退して、
なんかスタジオジブリと宮崎駿は引退しまくってるからね、
うん、
引退
引退
からの復活を繰り返してる CG だからね。
ねえ、ラッパーか宮崎駿かだよね、本当に。
本当あ、もう引退しては制作してもう次が絶対最後だっていうパターンが多いんだ。
で、引退するから最後買おうみたいな、わーって買わせて、やっぱやったって、あーやっぱ買おうみたいなので、うん、買わせるっていう。
平成セールとか言って、ずっと1年以上やってる。
なんかあったらそんなね、そういう、そういう店あるもんね。
うん。あの店と同じですわ。
そっか、
うん。でもいいらしいよ。うん。なんか自伝的な要素もあるみたい
な。そうなんだよね。
あ、
うん、
あ、なんかちょっと問題になってたやつか、あの、
うん、かもしれない。
自衛、なんかゼロ戦
ゼロ戦を作った人の、
そうや、思い出した。
一生描いた物語なんだっけ。
思い出した。
そっかそっか。